今日はですね、日付としては10月2日っていうことで、もう早くも10月になってしまったね。気がついたら8月9月、もうさっと過ぎてしまってさ、2013年もね、あと3ヶ月だよ。ね、いや、これほんと人生さ、もう本当濃いんやのことして早いね。
もう10月。
君らはでもそんな早いと感じないだろ。早く感じる。
いや、もうかなり。
感じる。僕なんかほんとね、もう3年ぐらいすぐ過ぎるわ。3年ぐらいあっという間だわ。ほんと困ったことにね。ということで、まあ、10月に入ってきたわけなんですけども、まあ、秋もね、だんだんこう深まってきてね、ちょっとまあ夜なんか肌寒くなってきてますけども、僕は昨日まで富山市に行ってたんですよね。新幹線と、それから白鷹っていうね、電車を乗り継いでね、結構時間かかるんですよ。3時間半ぐらいかな。で、昨日おとついと富山に行ってね、富山の人たちにいろいろとこう案内をしていただいて、まあ、なかなか富山もいいところだったんですけども、まあ、日本ってやっぱりこう広いなと思うよね。それ考えると、僕なんか出張でね、仕事でまあいろいろ行っていて、学会では院生の人たちと一緒に北海道に行って、まあ、その後北九州に行って、富山に行って、今度また鹿児島に行くっていう、まあいろんなとこ行ってんですけども、その前にタイに行ったりしたんですけども、やっぱり改めて日本って本当に広いなと思うし、まあ太平洋側とその日本海側ってやっぱり何か気配が違いますよね。っていうような感じがするよ。君はなんか日本海側のいろんなとこ行ったことある？
日本海側はないですね。
あ、でも君はなんかな、スノワだって新潟だからよく知ってるじゃない。新潟のどの辺だったっけ？
新潟市の。
新潟市のね。
割と海が近いです
。じゃあ直江津とかさ、あっちの方に行ったことあるの？
あ、じゃあもう観光地的な感じで結構2時間ぐらいかかってしまって、
かかるのね。
あまり行けないです。
ああ、そうか。やっぱり新潟も大きいからね。
大きいです。
そうですか。じゃあね、まあ、まずね、このレビューの収録に入っていきたいと思いますけども、今日取り上げるのは、フランク・オー・ゲーリーのゲーリー地底です。ゲーリーの地底ね。で、1979年にできた住宅作品です。で、これはね、実はフレデリック・ジェイムソンっていう評論家がものすごく評価していて、まあ、時間の趣旨っていう本の中で、まあ、この作品をね、まあ、後期資本主義における、つまりその1970年代以降における非常に重要な作品の一つとして取り上げてるんですよ。ね、これ住宅。で、まずね、僕が解説する前にみんながちょっとね、先入観なしにどう思ったかっていうところからちょっと聞きたいと思うんだけども、じゃあ今日はさ、あえてさ、4年生の倉持くんから聞くかな。どう、はい、倉持くん、これ、
まあ、一番最初に見た感想としては奇妙というか、
奇妙ね、
もともとある建物に、まあ、増築っていう形をとって、まあ、新しいものを作ったんですけど、やっぱり見慣れないものがたくさん出てくるというか、一つ一つ取ればフェンスだったりとかよく見てるんですけど、まあ、完成したらなんだこれはみたいな感じが第一印象ですね。
そうだね、確かに奇妙な印象があるな。じゃあ角君どう、これ、
はい、住宅なんですけども、こう200平米っていう大きい敷地っていうか建物のあれボリュームなんで、アイレベルから見ると結構住宅っていうよりかはそれに付随する博物館みたいな、そういう印象は受けました。
なるほど。これね、フランク・ゲーリーっていうのはね、まあ、皆さん知ってるかどうか分かんないけども、非常にこういったね、極端な形の建築を作る代表ですよ。1929年生まれで、まあ、今でも活躍してます、活動されています。で、フランク・ゲーリー のスケッチ・オブ・ゲーリーだったかな、なんかDVD も出てて、
なんか映画、
そうそう、映画になってたね、知ってる、それも結構面白いんだけど、実は映画俳優 のブラッド・ピットもゲーリーのファンで、ゲーリーの事務所でオープンデスクみたいな感じで働いてたんだ、っていう風な人でね。1929年生まれだからもう80歳過ぎてるんだけど、すごい人だよね。で、この人、まあ、魚座っていうことでね、魚が好きなんですよ。だから本当に魚みたいなデザインを実はしてて、フィッシュダンスっていうものがここに載ってるんですね。今この手元に建築入籍のものがあって、これ神戸に建てて知ってる？見たことある？
調べた時にちょっと出てきて、
これ今でもあるよ、フィッシュダンス。このすぐそばにレストランがあって、 実は僕この間8月にここにまた行ったんですけどね、まあ、日本ではまあこれが一番知られてるっていうか多分これしかないと思うんだけども、ゲイリーはもう本当世界的な建築家だから、パリとかアメリカとかそれ以外の国もいっぱい作ってる、ね、たくさん作ってる、確か韓国にもあってる気がするんだけども、でこれね、さっきあの倉持君が奇妙と言ったように、確かに非常に何かこう一見風変わりな建築です。風変わりな建築ね、なんかこうささくれ立ってるっていうか、あの、まあ、おもちゃ箱をひっくり返したような、まあ、あるいはもっと言うとなんていうかこうデザインされてないっていうかね、いろんなものをこうごちゃごちゃと寄せ集めて寄せ木細工のような形で建築を作っているんだけども、まあ、非常にこうラフなイメージがあるんだよね。でこれはあの隈研吾さんがここでも解説書いてるんだけども、インダストリアルバラキュラーって言われているものの代表です。インダストリアルっていうのは工業的っていう意味で、バラキュラーっていうのは地域主義とか地域っていう意味だから、要するに20世紀に入って1900年代に入っていろいろ使われている、例えばそのパイプとかパイプ管とか網とか、要するに普通だったら建築に使われないような材料をあえて使って、そうすると一見こう見るとさ、なんかこう、まあ、貧弱に見えるっていうかね、なんか工場のなんかこう掘ったて小屋みたいな感じもするし、なんか本当に工業製品を作ったなんかこう掘ったて小屋っていうか仮設建築みたいに見える、ね、でこれ面白いのはこれ増築なんだよね。もともとなんか中に古いこうボロボロの家があって、その中古の家を買い取ってそれ残した状態で周りを取り囲むようにしてその増築してるんですよ。だから変な形になっていて、これなんかこうキッチンの空間も内側に、内側なんだけども外の壁があって増築してるから、そこに増築してなんか変な形でこう斜めのトップライトを取ったりとか、まあ、外壁の金属板を張り巡らされたりとかね、金網とかそれから亜鉛鉄板とか 2×4 の構造フレームとかを非常にラフな形で作っていて、なんかこうセルフビルドっていうか自分たちで建築作ってるよね。おそらくディテールもそんなにこう厳密にやってないような感じがちょっとあるよ、うん、で西海岸だから多分あんまり雨も降らないとかね、なんかそんなにこうシビアに作ってないんですよ、うん、なんかちょっとこう自分でこうなんかこうほとんど作ってるっていう延長に近いような感じする、ね、しかも増築部分は減速して平屋だから、まあそんなに難しくないんですよ、ね、減速して平屋っていうような感じになってるわけなんだけども、今あのこの倉持君の前にも角君の前にも作品集があるけどさ、じゃあこのさ、まあ、内部空間とか見たらどうですかこれ、インテリア、ね、内部空間見たらどうこれ、
どこが既存の建物なんですかね、全体的に、
あのね、全体的にっていうかね、まあ、真ん中にこう建物、既存建物あるでしょ、
はい、
で大まかに言うとこれをこの字型に取り囲むようにしてこうやって作ってるんですよ。それが増築、真ん中にあの区形の長方形の建物があってそれをぐるっと取り囲むような形で増築部分を作ってる。つまりこの真ん中は2階建てで周辺は1階建てっていう増築で、ある意味分かりやすいよね、うん、っていうのが始まって、ただこれはあのゲイリーの出発点で、まあ、ゲイリーは本当にここでまあ住宅としては大きいけど建築としては小さいよね。しかも真ん中はもともと建てたんだから、でもここからこの手法をどんどん拡張させて、例えばビルバオのグッケンハイム美術館とか非常に巨大な建築をもう世界中に作っていく、そういう意味では建築の彼の原点、スタートライン、ね、一番最初で、まあ、これは本当にこう、まあ、お金が予算があんまりないってことで古い家をまあ買って、それですごく安い材料で増築するっていうところが始まった。まあ、ちなみに言うとこれ安藤忠雄の住吉の長屋と大体時代的にはほとんど同じで、住吉の長屋が確か1977年だか76年だか大体そのぐらいだったと思うから、あのそうだよね、1976年だからほとんど同じなんですよ、
2年後ぐらい、
うん、そうそうそうっていうことがあるんだよね。まあ一般的な解説としてはこんなもんなんだけどさ、こっから例えば何かその話を広げるとしたら、あとはどういうことが言えるんだろうな。
僕が感じたのはその出発点としてこの作品が出てきて、なぜ今のようなその、まあ、局面が目立つというか、大きな作品になった時にああいった造形物になるのかなっていうのを気になってて、まあ、この作品で何を気づいたというか何を得たのかなというか、先生の意見というかお話を聞きたいですね。
いや僕さ、あの例えばね、ドナルド・ジャットっていうねアーティストがいてね、まあ手法としてもちょっとジャットと似てるって思うのは、なんかこう あり合わせのもので作るっていう意味だからコラージュなんだよね。ブリコラージュとかコラージュっていうんだけども、まあ、ブリコラージュっていうのはそのレヴィストロースっていうね文化人類学者の考え方なんだけども、あり合わせのものを寄せ集めるっていうね。だからそのもともと何もないさら地に建築を作るんではなくって、あり合わせのものを寄せ集めたり、あるいはもともとある条件を生かした上でのリノベーションとか増築改築っていうふうな考え方の走りなんだよね。そういう意味ではある意味即先駆的だよね。今の時代にそのつながるものがあるっていう。それからね、もう一つはあのこれまあすごくそのアーティスティックにね、なんかこう面白い形で作ってるように見えるんだけども、あのゲイリーはねそういうふうに言われるのに実は嫌うんですよ。自分はねものすごく建築的にいろんなこと考えてると。でおそらくこれだけではわからないんだけども、周りの環境っていうことを相当考えた上でこういう形が出てるんじゃないかなと思うんだよ。そこはねちょっとあの僕もいろいろ細かい資料を見ましたけど、あの厳密にはちょっと今すぐには言えませんが、例えば光の入り方であるとか、あるいは窓の先に何が見えるかとか、プライバシーを確保するときにはその、まあ、壁にしてね、あの視線が通らないようにするとか、おそらく環境っていうことを細かく読み込んでいったときにこういった形態が出るっていうふうな話が一つはあるんじゃないかなと思っていて、環境論的に読み込めるところがねきっと僕はあるかなと思って、だからねこれが面白いのは、例えば真ん中に普通のごく普通の古い家が建っていたと、ね、キリツマ屋根、まあ、キリツマ屋根というかこれマンサード屋根なんだけども、キリツマ屋根の普通の家が建っていたと、ね、今あのこれラジオを聞いている皆さんに大まかに解説するとなんとなく僕はあの今スケッチをしながら話をしているんですけど、まあ、こういうふうな屋根の建物がこう真ん中に建っていたとするじゃないですか、ね、でこれはもうごく普通の一般的ないわゆるサイディングの家なんですよ。しかも四角の平面的に見たら長方形の建物、ね、ここになんかこんな普通のこう窓があって普通のドアがあってっていうのはおそらく建っていたんでしょう、ね、ところがここにこういうふうな形で周りでこう何かこう周りを取り囲むようにこう変な形のものがこんなふうにトップライトがついてたりとか作っていったときに、今度はゲーリーが自分で個別に設計してかつ自分の自邸だから、当然のことながら建築家は自分の自邸を設計してるわけだから、すごい細かいところまで考えてるよ。ここから何が見えるのか、この隣にどんな木が立っているのか、あるいはここに人が通って朝はこう車がうるさいとか、ね、でこっちはなんかこうね年取ったおばあちゃんが住んでるとか、そういう環境条件がきっとある。で夏はここから光が入り、冬はここに風が抜けというようなことがきっとある。そうすると非常にこう単純なある長方形のあるその既存の建物があるのに対して、これはどっちかっていうと人為的に人工的にあのまあ、四角いものをポンポンこう当てはめて作られてきたわけですね、うん、細かいことを考えずに。それに対して環境をもっと細かく読み込むようなひだというか空間のあるその織物みたいなものを周りに作り込んで、その結果として非常にこう変わった形のトップライトとかね、それからなんか斜めの壁とかそういったものが出てきたっていうふうに考えることができるんじゃないかなと僕は思うんですよ。だから単純にねそのアートとして変な形のものとか非常にこうある種一風変わった素材を作るっていうよりも、まあ材料はねもちろんそのコストパフォーマンス安いから使う、だけどもそれを使って環境を具体的に細かく読み込んでいった時にこういう形が出てきたと。でその延長でね、あの例えばビルバウのグッケンハイムとかそれ以外 の, その、まあ、ステータセンターだったかな、いろんな、その後 の, そのフランク・ゲーリーのさまざまな建築っていうのが出てきたと僕は思う。だからね突拍子もない形をなんかインパクトだけで作ってるってわけではなくって、例えばあの今倉持君が見てるけども、ビルバオのグッケンハイム美術館もゲイリーはものすごく考えたって言ってるのね。例えば川からどう見えるか、高速道路からどう見えるか、でそれからそのプランニングとして、企画展示がどこにあって人間の動線がどう流れるかっていうようなことの建築的な条件っていうものをやっぱりかなり読み解いてるなんだろうなっていうふうには僕は思うよ、うん、だからゲイリーの建築っていうのはねなんとなく適当に見るだけじゃなくて、で実はプランを読み込んでみる意味も絶対あるんですよ、うん、と思うね。角野君どうですか。
この結構大きな建物になってくると、うん、その施工の段階で雨漏りとかっていう点では一番気になるところがあるんですけども、うん、そういう事例とかどうなのかなっていうのは気になります。
それ気になるね。それ確かに気になるまあな、あの地域によってその環境条件が違うからね。高温多湿 の, そのアジアとかと、それからその雨があんまり降らない地域とね、それからその国民とかその民族の気質もあるから、そういうことはあまり気にしない国とね、気にする国と、うん、それはちょっとなかなかこう一概に言えないんだよね。 なんかさ、僕前もさ、どっかの何かで話したことがあったような気がするけど、昔ね、あの車のその設計とかデザインやる人っているじゃんか、車のデザイナーとかね、設計者で、車ももちろん雨漏りしちゃいけないし、車ってすごく難しい設計じゃん、物があんなに速く動くしさ、でも耐久性がないって危ないでしょ。で、車の設計者が建築設計者に聞いたらしいんだよ。どうやったらね、その雨漏りしないように作れるんですかと。まあ、車が雨漏りすることってあんまりないと思うけど、でもルーフトップがあったりすると雨漏りすることだってあるでしょ。建築家の逆に自分が聞きたいって言ってたらしいです。建築家その歴史、格闘の歴史、まあ気にしなければ気にしなくてもいいんだけども、やっぱり建築が高度化されてね、高気密高断熱とか非常にこう微妙な緻密な設計になってくると逆に気になるっていうのもあるから、結露するだけでももちろん気になるし、そうするとその雨漏りしないようにはどうしたらいいのかっていう話がさ、やっぱりこれはなかなかね、人類の格闘の歴史っていうところあるんですよね。やっぱり建築もずっと使ってたら劣化するからさ、君らはなんかあのゲーリーの建築見たことあるの？
直接はないですね。神戸も行ったことあるんですけど。
あ、そうなの。
これも見なかったですね。
まあ、日本はあんまりないからね。なんか機会があったら見るのね、とか見たらいいかなっていうふうに思うけどね。僕はあのパリでもまあ見ましたけども、いくつかいろいろあのゲーリーの建築は見ましたけどね。まあ、やっぱりあの敷地によってはいいものと悪いものもあるし、ビルバオはね、すごく有名で、僕はビルバオは実際行ってないですけど、まあ、ぜひ見たいなと思うんですけどね。あのゲーリーの作品集自体たくさん出てるから、まあ、特に倉持なんかはね、設計の参考に一つね、するところもあってもいいかもしれないよ。はい、確かあのディズニーワールドの時にもゲーリーは何か作ってたな。あのディズニーランド、アメリカのね、ディズニーワールドでいろんな建築家をこぞってね、建築を作っていて、そのうちの一つを磯崎新さんも作ってるんだけども、ディズニー関連の施設っていうのはゲーリーは結構作ってたはずだったよ。これ載ってるかな。あ、これそうだね、これはウォルト・ディズニーコンサートホールということで載ってるけども、まあ、非常にこうメタリックだね。本当になんか紙で作ってるような建築だけど、やっぱりゲーリーの建築って本当になんかこう面白いっていうかさ、見たらもう本当にものすごいインパクトを受けるよね。でもまあ建築的にそれが成立してるっていうのもすごいよね。つまり単なる彫刻だったらさ、できるか、まあ、彫刻だってすごいと思うけど、これが建築として成立してるっていうのは本当にある意味さ、極端な大げさなこと言ったら人類の奇跡だなと思うよ。すごい
規模が大きすぎる。
本当だよね。この中にエレベーターがあったり階段があったりさ、人間が使ってんだもん。でもね、ゲーリーの建築っていうのはね、僕はね、大きく言うと2種類あると思ってるよ。一つはハリボテ、要するに実際の建築空間はこういう箱なんだけど、そこにこんなのがいっぱいついてる装飾として、ハリボテで、うん、実際ビルバーの建築もちょっとそれに似てるとこあるよ。内部空間は割とこう四角なんで、スクエアで、うん、だけどもう一つはハリボテじゃないそのゲーリーの作り方っていうのもあって、実際に空間自体もこんな風にこうなってるっていうかね、っていうようなものもちょっとあると思う、うん、これをもっと推し進めていったのがザハの建築なんだけども、だからまあ、ゲーリーの建築の作り方っていうのもね、少しいろいろと勉強してもさ、参考になるところもあると思う。まあ、アメリカンドリームの一つの典型かもしれない、ゲーリーは、ね、うん、こういう、まあ、本当に非常にこうチープな素材を使ったさ、安っぽい倉庫とかから最初は設計してたんだよ。そこから始まってこうなっていくっていうね、アメリカだからこそできたし、ある意味安藤忠雄さんもそういったところがあるのかもしれない。まあ、今の時代ってまあ景気があんまり良くないってこともあったりとか、若者が夢を分けなくなってるとかっていうのを話をしてて、まあ、そういうとこもあると思うんだよね。そういうとこないとは言えないっていうか、だけどね、まあ、君らせっかくいろいろやるんだからね、やっぱりこう、ぜひその夢を持って何かやってほしいなと思うよ。うん、いや僕もそんな偉そうに言えないですけど、決して僕も偉そうに言えない、そんな偉そうに道も言えないけど、だけどせっかく君らだってさ、今、まあ、20代前半でしょ、多分、まあ、25歳までになってる人ってあんまりいないじゃない、ね、だいたいその、20代前半、20代後半までになってる人もそんなにいないと思うんだけど、まあ、大きく見たって20代ぐらいだろうね。そうするとさ、やっぱりね、まあ、40ぐらいまではね、もう若手だよ。40ぐらいまで若手、社会出たら、うん、そしたらさ、君らなんかさ、どう見積もったってあと15年以上は若手っていう感じになるんだよ、ね、そしたらさ、その間さ、なんかこう自分が夢とかをね、その理想とか何も持たずに何かやっていくっていうのはね、もったいないよ、どんな世界にいたとしても。 どんな世界に行ったとしても自分が与えられたポジションで何か新しいことを実現するっていうか、なんかそういうふうになんか一旗あげるって言ったら言い過ぎだけど、それはね、どんなそのフィールドに行ったって絶対可能性はあると思う。なんでかっていうと、人間の世界っていうのは常に流動的に動いてるから、全ては動いてるから、全ては動いてるっていうことは絶対可能性あるんですよ、ね、逆に言うと、あのどんなそのね、一見安泰だと思っても安泰なことはないよ、うん、だって僕のさ、僕はね、さっきの研究室会議、まあ、実はさっき研究室会議やった時も話したんだけど、ちょうどバブルの時だったんですよ。バブルっていうのは通常ね、1986年から1991年ぐらいまでを指すんですよ。これ筑波万博から湾岸戦争までって言われてるんだけど、ね、湾岸戦争1991年、ね、そして僕の卒業する時ちょうどバブルの時で、もうどこでも就職できるって感じだったんです、ね、だけどはっきり言ってそれでみんながうまくいってるっていうわけではないんですよ。その時もう本当にね、ホクホク顔で大手に就職した人がいい状態になってるかって話もそんなことない。人間わかんないよ。あの長期信用銀行がさ、なくなったりとかね、山一証券が倒産したりとかね、わからない。山一証券なんか当時の超一流企業だもん、わからない。だからね、わからないっていうことは、でもね、若者にとってはね、チャンスあるよ。いっぱいチャンスある。もう本当に無数にチャンスある、だからね、もちろんその就職する人もいれば、大学院に行く人もいれば、あるいはその悩んで就職しない人だっていると思うんだけど、絶対ね、チャンスはありますね。人間が流動してると、社会が流動してるっていうことは、絶対何かしらのある需要が発生するから、絶対発生する。だからね、まあ君らもなんかいろいろ夢を持ってやってほしいなと思うけどな。もちろん愛なことは言えないけどね、愛なことは言えないけど、だけど絶対それは僕はあると思うな。なんかこうやっぱりね、何なんだろうな、こう。まあ、自分が全てのことを思った通りはできないから、後悔することも反省することだって人間誰しもあるんだけど、その全てにおいて後悔と反省になってしまうと、もうやっぱり人生もったいないなと思うな、全部は 100% なかなかできないにしてもさ、何かこういうことやりました、こういうことができました、とこういうことやりたいと思っていることができましたっていうふうになる方がいいなと思うよ。それとね、僕本当に人間ってね、やっぱ愚かだから、まあ、僕はね、今40代半ばですけど、この年になって分かってくることもいっぱいあってね、やっぱりね、諦めなかったらいろんなことができるなっていうことは、この年になっても分かってくる。いや、これ本当不思議なんだけど、これね、僕はね、慰めで言ってるんじゃないんですよ。本当にそうなの、本当に、この年になったって諦めなかったら実現することってあるの、本当に、それ自分でも驚くことある。君らなんかね、本当ね、10年くらいチャンスあるよ。てか10年くらいっていうか、もっとチャンスあるわ。長い目で見てやればいいと思うよね。ただし、一級建築士とか二級建築士はもし取る気があるんだったら、あんまり長引かせずに取った方がいい。具体的に言うと、どんなに長引いたとしても、まあ40歳までに絶対取った方がいい。どんなに長引いたと。まあ40歳っていうか絶対それはね、普通だったら頑張ったら取れると思うんだけど、できれば2級建築士とかを取る人は30歳までに取った方がいい。で、1級建築士はできれば35歳までには取った方がいい。本当はもっと早い方がいいんだよ。だけど今は難しくなってるから、やっぱりあれはあんまり長いことをやってると結構大変だから、そうした方がいいと思うけどね。まあそれもいろいろタイミングがあるから一概に言えないんだけどさ。まあそんなところかな。なんかちょっとゲリの話がずれちゃったんだけど、そんなところでつのくんいいのかな。どう、なんかゲリの作品全体見てどう。つのくんのデザイン的なカラーに合わないだろう。
いや真似できない作品だ
ね。真似できないね、これね。これ真似できたらすごいわ。これ例えば卒業設計であっても、これ同じようにやるとっても難しいよ。だってこれセンスが必要だもん。これも圧倒的な、ゲリで圧倒的なセンスがあるから、いやもちろんさ、これ今はもうね、ゲリ事務所巨大だからスタッフがやってるけど、でもそれ最終判断してるのはゲリだから、これはもう圧倒的なセンスがなかったらできないわ、相当スタディしてると思うしね、実際その、スケッチオブフランク・ゲリの中でもさ、スタイルフォームとかさ、紙使ってね、 いろいろスケッチとかスタディやってる姿出てるけど、これはもう本当に1日2日で絶対これできないよ。すごいよねこれね、建築家としてすごいよ。ゲリがどんな生活してるのかって本当に気になるよね。
興味ありますね。
スケッチアブフランクゲリが研究してるあれリブで買おうかなあれね。
お願いします、
ね、お願いします。買いますか。じゃあ買いましょう、ね、買うことに今決めました。これ本当ね、なんか誰かくれないかな、出版社の方いかがでしょうかと言ったりして、買って、まあ、じゃあね、まあ、この辺でちょっとゲリの話を終わりにしたいと思うんですけど、今回からっていうか次回、前回からですね、これサブテーマをラジオでちょっとこうやろうということで、とっちを決めまして、で、実はこの前の回はですね、食っていうことをちょっと話をしてみたんですよね。今回はその、まあ、食に対してその飲み物、ドリンクの話をちょっとしてみようっていうことで、ね、まあそのコーヒーを飲んだりとかさ、ね、お酒を飲んだりとかっていうふうなことがいろいろあるんですけども、ドリンクっていうふうなことをテーマにしたらさ、須藤君どうですか。
僕ですか。僕は小さい時、まあ、トマトジュースを飲んでて。
トマトジュース、トマトジュースいいね。
結構実家の隣で採れたトマトとかをミキサーにかけておばあちゃんが作ってくれたりしたの。
それすごくいいね。自分のところで採れたら
美味しいです、
ね、トマト嫌いですね。
そうなの。
唯一嫌いな食べ物が
そうな
トマトで、うん、トマトジュースなんて手つけられないですね。
本当トマトはでも リコピンが入ってるからすごく体にいいんだよ。僕もトマトは結構ね食べるんだよね。でもなんか角なんか新潟だからさ、やっぱお酒なんじゃないの。日本酒じゃん。ね、新潟で一番有名な日本酒なんだ。
僕あんまり詳しくは分からないんですけど、でも腰の完売っていう新潟のお酒、結構高値で売られてるんですけど。
新潟の大吟醸とかすごい高いいいお酒あるよな、ね。
いいお酒いっぱいあります。
いっぱいあるね。水がいいからね。
はい。
そうですか。トマトジュースいいじゃないですか。まあグリーンスムージーっていうかさ、野菜ジュースとか飲んでる人すっごい多いよ。今健康志向だからトマトジュースとかね、あれもサプリメントで飲んでる人もいるしね、結構ね女性で美容に気をつけてる人はねすごい飲んでる、まあ、それは結構いいと思うけどね、うん、じゃあ倉持君はどうなの。
僕はもうコーヒーが大好きで、やっと涼しくなってきたんで、うん、ホットコーヒーだと、あったかいコーヒーが美味しくなってきたかな。
そうだな。
冬になるともうすごい量が増えますね、
うん、あ、そうなの。
朝飲んで、昼飲んで、夜飲んでみたいな。
なんかさ、昔僕ね、国士舘大学にいた伊藤先生に聞いたんだけどね、なんかこの近くにね、すごいいいコーヒー屋さんがある、知ってる？なんかね、僕実は行ったことないんだけど、国士舘大学の世田谷区役所のすぐ隣にあってね、世田谷通りとかいろいろ通りあるんだけど、世田谷区役所のね、ちょっと先に行ったところにね、ちっちゃいコーヒー屋さんがあって、そこのね、コーヒーが、ね、すごく美味しいんだって。あそこ僕ね、伊藤先生に言われたんだけど、伊藤先生っていうのは伊藤哲夫先生っていう先生が昔いて、ラジオ聞いてる人たちのためにちょっと一言解説するとね、アドルフロースの研究してる人なんだけど、そこのコーヒーがすごい美味しいらしい。だから僕ね、一回行ったことないんだけど、それ一回行ってみないといけないなと思ってね。で僕ね、まあ、僕もね、コーヒー時に飲みますけど、まあ、最近は実は飲まないんだけど、カフェインが入ってるからさ。だけど、ね、僕ね、ずっとね、ドトール行ってた、ドトールでね、ずっと仕事してて、で、まあスタバとかでも行きますけどね、本当にね、ずっともうね、コーヒー飲みながらね、仕事してたよ。喫茶店でね。喫茶店でずっと仕事してたわ。本当にね、もうずっと本読んでね、僕ね、読書ノートつけてたんで、高校の時からずっと読書ノートつけてて、その時大体ね、年間100冊ぐらい本読んでたね。100冊ぐらい。でね、もう今はちょっとね、さすがにそれ無理だわ、うん。やっぱり仕事も忙しくなってしまったのもあるし、その、いろんな、こう、やらないといけないことも多いし、ネット社会になってしまってね、僕も本読書量はちょっと減りましたけど、だけどね、結構ずっとそこで本読んでたけど、僕ね、図書館でも読んでたし、電車の中でもずっと本読んでたね、まあ、それはね、本当に良かったなと思うけどね、やっぱりね、ネット社会になってね、やっぱりなんかこう、まあ、語弊のある言い方っていうかね、あえて言うんだけど、やっぱりね、僕らもね、ネット社会の恩恵をすごく受けてる、はっきり言って、インターネットの恩恵を受けてるから、これはもう不可逆のね、絶対こう、逆らえないあれ流れだとは思うんだけども、やっぱりそのスティーブ・ジョブズだってそういうことを切り開いてきたと思うんだけども、ネット社会っていうのはある種の不幸を呼び寄せてると僕は思うんだよね。 まあ、これさラジオ来てる人の中にさその IT 関係の人がいたらさちょっとまずいかもしれないけど、僕はでもそう思う。インターネット社会っていうかこう、ね、インターネット そのあるテクノロジーはある不幸を呼び寄せてると僕は思う、うん、僕はあえてそういうふうにね言うんだけど、やっぱりこうだから僕はね、なんかこうインターネットに全く無縁の人はどっかでそのなんか幸せ感っていうのを保持してるんじゃないかなっていうふうには思うんだよね、うん、だからねやっぱり本を読むその時間っていうのはすごく幸せだなと思うこともあるし、なんか本を読みながらコーヒー飲むっていうのは本当至福の時間だったなって思うんだよね。あ、うん、そういうのあるよ。でね、やっぱ建築の学生とかってさ、なんかそこでスケッチ描くってもう至福の時間だよ。そう思うよ。あで、僕この間ね、とあるね、全く関係ない人にね、言われてね、その人はね、全然ね、違う、まあその医療関係の仕事してる人に、あの、いや、南さんとかって言われてね、実は私はね、本当は建築やりたかったんですと。ね、あの黒い筒を持つのが憧れだったんですって言われてさ、でもう一回ね、やり直したいんだったら私は建築学校に入りたいって言ってたよ。あの筒を持ちたかったと、黒い筒ね。黒い筒ってこうラジオ来てる皆さん分かるかなわかりますかね、あの図面を入れですよね、図面を入れるための筒で、それを持ってね、あれを見てる人を見たらね、本当ね、自分は憧れるって言ってた。そういうのあるよね、なんかね。その、そのどう
僕もバイト先とかで結構もう年いっちゃってる方とかに建築の学生ですって言うと、いいじゃんって言われます、
ね、言われるな、僕も結構言われたからね。だからね、もう一回やりたいんだったら、もう一回やり直せるんだったら建築やりたかったっていう人に僕結構出会ってきたよ、いろんな仕事で、うん、いろんな別の全く違う仕事やってる人がね、もう一回やり直せるんだったら建築やりたいっていう人がね結構多かった。
そういう人にはなんて返してるんですか。
答えにくいよね確かに答えにくいな、それは答えにくい。でもさ、実際に仕事になったらさ、大変なこといっぱいあるよ、うん、あるけど、でもまあそういう人たちのことも気持ちも分かる、うん、それは確かにそういうふうな魅力もあるんでしょね、あると思う。まあ、僕はさ、まあもういろいろやってますから別にそのあえて建築の魅力も語るつもりないですけどね、ないです僕は。はっきり言ってもう別にこうなんかラジオだから言うんじゃなくって、建築ってこんな面白いとかって別にもう言う気はあまりないっていうか、本当に面白いって人がやればいいし、その人たちと関わっていければいいなと思うから別にないですけど、まあその気持ちはちょっとわかるけどね。どうなんだ。
僕は高校生の時にその美大生、要は筒を背負ってなんかバッグ持った人を見て憧れてたんで、まあ、そうやって憧れる人は話を聞くと、おお僕も持ってたなみたい なんか共感する部分は多々ありますね。
それあるな、うん、それあるわ。だからさ、僕では建築学科ってね結構得だなと思って、僕ね高校の時から思ってたんだけどなんかさ、そういうこうアーティスティックな部分もあるし、だけどなんかこう計算やったりとかいろいろあるじゃん、いろいろやらないといけないっていう側面がある一方で、いろいろできるっていうのは面白いなと思ったんだよ、うん、なんとなくその瞬間的に効率化になることもできるし、なんかこう計算やろうと思ったらやることもできるしさ、ね、絵描きになろうと思ったってなることもできるっていうかさ、ある意味そのいいとこ取りしてる学科だなっていうふうに思うことあるよ、うん、まあ君らもね、だからそういう特性生かしてね、あの社会に出たらね、いろいろ頑張ったらいいと思うよ、ね、だいぶ長い長丁場の収録になってしまったけど、こんなんでいいのかな、どうなんですか、いいの。
楽しかったです
いやいや、そんな別にそんな風に言っていいんだけどうん、まあな、ちょっと一回なんかこうウルトラロング収録やってみるかな、ね、ウルトラロング収録っていうのを一回ね、まあ、今日はもうあまり長くしてられたからさ、そろそろやめるけど、なんかそういうのもあってもいいかもしれない。オールナイトニッポンみたいに2時間ぐらいやるとかなそういうのもあってもいいかもしれない。
サブテーマいいですね。
そうね、サブテーマだから、そういうのもちょっとさ、やっていこうかなと思うんですけど、そしたらね、まあこれあのフランク・ゲーリーのね、まあ、これエルクロッキーズちょっと研究室でまた新たに買っとかないといけないっていうか、ゲーリーの作品集をまたこれ買っとくからね、ゲーリーの作品集とスケッチブフランク・ゲーリーの DVD をちょっと俺せっかくだからね、
DVD を
そうだね、ぜひ買っとくからしましょうかね。じゃあね、あの今日の収録はこれぐらいで終了にしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.